クザの耳汚し。
劇団ドーヒネのボーカル吉郎です。
吉野
陽次です。
じ
ゃあ今回も、
うん、
米八そばで撮ってますね。
はい、
はい、うん、じゃあ最近ですね、
はい、
私吉郎は、
うん、
集団検診に行ってきたんですよ。
お
なんかね、まあ、血取ったりとかいろいろあるでしょ、
うんうん、
まあ別に大したことないわけですよ、
うん、
でもねやっぱいいなんか発見があったっていうか、
お
あのレントゲン取るときに
お
バリウム飲むでしょ。
バリウム、あええ そのもう胃カメラ、胃カメラ、
胃カメラじゃない、
ああ胃カメラじゃ
ない、レントゲン撮影するときさバリウム飲むじゃん。
胃のやつでしょ。
胃の。
ああ、それもあるんだ。
うん、
多かったね。
あるある。あれまあ一応ちょっと有、まあ、あれ有料かな、何百円かね。バリウム飲むでしょ。
うん。
うまいねあれ、教授。
は。
すごいね。あのさ、バリウム飲む前にさ、
発泡剤、
発泡剤っていうのを飲むわけよ。
うん、
なんかあの食道かなんか広げるのかな。よくわからんけど、ゲップが出るわけあれ。
うん。
でも飲んだ時にゲップ出さないでくださいって言われるわけね、
うん、
でも粉薬みたいな感じでこう飲んで、でそれをまあなんか薬品かなんかに飲み込むわけよ。これがうまいわけよ、まず発泡剤が。
うまい、
ラムネの味がしてさめっちゃうまいわけ。
うまい、
おかわりしたいぐらい。俺なんだかそれやるからさ、あんまり水も飲んでないし朝からね、ほら飯も食ってない。そう、あの喉も渇いてるってい
う
のもあるかもしれないけど、
うんうん、
このラムネ味でさ、うん、もう本当もかった。
おいしそう。
うん、本当にもう一杯あるんですかって聞きたいぐらい。本当ね。
でそ
のバリウムもさ、
バリウムがうまい。
俺もバリウム抵抗があったわけ。
うん、
めっちゃよ。
うん、
でさあのやっぱり最初はよ。あの息止めて飲んでたわけ。鼻から息しなかったら味なんかしないでしょ。で一応トロッとしてるわけね、バリウムがね、
うん、
だからまあ予想通りではあったんだけど、うん、予想以上にちょっとトロッとしすぎてるなってちょっと思ったんだけど、
うん、
昔よりも
昔
の感じよりもなんかもっとトロッと、まあこれは変わってないと思うけど、俺のイメージの問題だと思うけど、
カレーよかトロッとしてる。
カレーよりはトロッとしてない。してない。飲むヨーグルトぐらい。俺はだから飲むヨーグルトよりはちょっとトロッとしてるかなと思ったけど。
あ
うん、あの天下一品ぐらいはトロッとしてない。うん、まあ飲むヨーグルトより、まあ、ちょっとトロッとしてるかなぐらい。でもう最後の最後、まあ、二口ぐらいの時に、あれさ面白いことにさ、あの一気に飲むわけじゃないわけよ、
うん、
なんかやりながら飲むっつうかさ、
うん、
なんかこうあの技師の人がね、このマシンに乗ってるわけ。俺はマシンに立ってるわけよ。発泡剤飲んだ後にマシンに立たされて、で両手で持ってくださいと、
うん、
でそれがちょっと動くわけよ、右に左とか縦に横にとか、もうぐるんぐるんするわけですよ。
あのあれみたいな感じでしょ、
宇宙の
訓練みたいな、
NASA の訓練みたいな感じ、
重力、
そうそうそうそうそう、あそこまでハードじゃないけど、まとにかくまあそんな感じじゃないですよ、マシンで乗せられて、でちょ最初調整してんのかな、その時にちょっとあの一気じゃなくていいんで何回かに分けていいんで、このバリウム飲んでくださいって言われるわけですよ。で俺も何回かに分けて飲んでたわけで、ちょっと動きながら、で最後の 2,3 口ぐらいはちょっと味を確かめてやろうと思って、もう鼻から息するのも解放したわけですよ、鼻の鼻孔を解放したわけ、うまいわけよこれ。まだ
な、味も選べるんでしょ、
なんかね、まあ、やっぱ確かにヨーグルトみたいな味だった、
チョコレート味とかね、そう
だ、いや選べたかどうか知らんけど、あ俺は選べんかった、そんなチョイスなかったけど、
うまかった、
うまかった、うまい、もう本当飲むヨーグルトと思った、うまかった、うまかった、
聞く人もう超気分悪いみたいな。
あそう、
うん、
あ
バリューティー期間から
あれはやっぱりあのこの意識の違いだと思うね。
あそう、
やっぱりあんだけトロッとしたものを普段飲まないから、普通はトロッとした中、うん、飲み物をね、ネクターだと思えばいいと思うんだよ。あの
ネクター超名からだ、
うん、ネクターよりもちょっとドロッと してるから、
ああ
多分ね、
片栗粉よりは
片栗粉を飲んだことないから分からんけど
片栗粉じゃあんかけ、
あんかけかな、あんかけだな、
あんかけ嫌いやん、
あそう、
片栗粉嫌いだからな俺、ちょっとダメかもしれない、
あんかけよりは
もっと弱いかな、鼻水って連想しちゃったらもう、
ああそうかそうか、
うん、
ああでもさ色はあの鼻水じゃないから、
じゃないか、
真っ白だから、
あ
色は
大丈夫だ、
あの色からはあの鼻水にはいかない、
あいかない、
うん、だからうまいよ、
あそう、
あれうまいうまいうまい、全然うまい、
うん、初めて、
あれはもうう
まいっていう意見初めて聞いた、
本当によかった、
そう、
俺らとか気づいた、バリウムうまいっつ
う、うまいんだ、
うん、あれ体に良かったらもう何、うん、もう毎日でもね。
あマジそんない
ける、だだ多分よ、あのプロテインよりは美味しいと思う。
はあ。
俺プロテインは1回か2回ぐらいしか飲んだことないと思うんだけど、記憶の中では。プロテインってまずかったと思うけど、多分俺の記憶ではね。だからプロテインよりはうまかったと思う。
あそう。
うん、うまい。いやだから別に。
あじゃあうまいだったら全然
やった方がいいんじゃない。
まだやったことないからね。
なんだっけあれ鉛だっけあれ
鉛
あのバリウムって
あそうなんだ、
なんかそういう成分がだから要するにあれ下剤で出さんといかないんだな、だから下剤もらったよ、だから
ああそうです、
そうそうあんまり良くない分だから、
あ、
まあ、うまいっちゃうまかったんだよもう、うん、あれ面白かったのがさ、あのもうバリウム飲むさ、
はい、
全部飲むわけよ、
はい、
飲んだ後にああもうあったってなったけど、ここから、まあ、あのちょっと過酷なあの、うん、マシンの動きが始まるわけよ、もう逆さづりにはなるし、もう 頭はもう地面につくような、もうとにかくやるんだけど、なんかこのバリウムをさ、胃に入った、お腹に入ったバリウムを、なんかね、まんべんなく回さないといけないんだよ、その胃の中ね。それはよ、あのアナログっていうか自分でやるわけ、
うん、
俺がやるわけ。
うん、
やり方としては、あのやっぱりこの技師の人がね、このマシンを動かす人が言うわけ。マシンがちょっと安定したところに止めて、
はい、
あ吉野さんと、うん、あのちょっとそこで右回転してくださいって言う
わ
け、そのままだから寝返り打つっていうか右回転しても、ま、上向けまた仰向けなので、あはいはいいいですねはいいいですねって、はい、あじゃあ今度逆回転してまた上向いてくださいみたいな、で逆回転して上向くわけ、したらこの胃の中のバリウムが全体に行き渡るみたいなのね、でそれで見えやすくなるみたいなので、そう、それでなんかその後にまた何ゆさゆさ揺さぶられるっていうかさ、このバリウムを、
はい、
なんかもう笑っちゃったね本当に、なんか楽しかったっつうかさ
そこアナログなんだみたいな、
なんかそれもあるし、その、ね、回転してる時さ、うん、なんかやっぱりこうあのなんていうかな、このなんていうの、こう後頭部つけてるさ、
うん、
マシンにここは半円筒形だったやん、ここはチューブを半分に切ったようなところに寝てるのね、でそこでさ右回転してくださいって言われたらこうするでしょ、そしたら なんていうかよ、あの俺もあの顔を上げりゃいいんだけど、なんかこの技師さんに気使ってまっすぐ回転したくなるから、
うん、
やったらその、床っていうかさ今まで後頭部がついてたところに、
はい、
この唇っていうか顔がついていくわけ、
こう
なんかね、
はいはいはい、
なんか気になってついていくわけで、前やってた人はただのおばさんだったなとか思ったりしてさ俺の前に
もう
関節キスしまくりだけどこれ、
ね、
だからそこは多分絶対消毒してないはずだし、ね、別に俺はそこまで潔癖症じゃないから何にも気にならないけど、あのこの話を聞いた潔癖症の人はもう検査できない
だろ、震え上がるだ
ろ、震え上がるだろ俺の前に待ってる人もさ、
うん、
また見えるからね、
あそっか、
あの大きい車でやるわけよ、レントゲン車ってあるでしょ、レントゲン車みたいなのあるでしょ、
あるよ、バスみたいな、
バスみたいなでしょ、あれを着替えるところがめっちゃ狭いわけよ、でそれで俺が入っていったらちょっとあの生足セクシーな足が見えてさ、
お
う、うん、おう、何、あ俺の前に貼る人はこの患者服着て、
ああ
待たされてるわけ、
うん、
お生足セクシーだなってだんだん見えたらただのおばさんだったそういう感じの生足セクシーがあるんですよ、楽しかったっちゃ楽しかったけどね、
ああ
なんか いろんなこと考えたね。だからそういうのでいいのかなとかさ。でまた知り合いとかにも会うしさ、またああいうところって。で昔のあの昔のゲームセンターで働いてた時の同僚がさ、問診してたりさ、この最近タバコは吸ってますかとか、そういう問診してるから俺隣で、あっみたいなとかやったりさ。
どこでやるの？病院じゃないですか？
公民館。
ああ公民館か。
公民館。それがまたその隣の人はさ、俺に言うわけよ。もう 俺に問診してる人がさ、俺に言うわけよ、血圧は大丈夫ですね。ああ大丈夫ですね。蕎麦屋でしょって言うんだよね。俺に。
あのいやあの
やり取りの中で、
医者の人、問診の人、
問診の人が、あ、はい、僕が蕎麦屋です。はいはいはい。
知ってんだ。
美味しいよねとか言ってくれるから、まあいいんだけど、もう面が割れてるのがさ、まあいいんだか悪いんだか、まあいいんだけどさ、まあそういう感じだった。まあ沖縄がなんか狭いっつうのがさ、そこは改めて分かったっつうのがさ、もう行ったら行ったでもう問診してる人は知ってる人、あ俺は知らんけど相手は俺は知ってる。で隣で問診してる人は俺があの昔一緒に働いた同僚。なんかね、
狭いよ
マジ狭いよ、
世の中狭いよ。
だからこれあの耐えられない人には耐えられないよ本当に。
バリウム、
バリウムじゃねえよ、なんつうかこの、
あ狭さ、
狭さよ。
あまあそうだった。
沖縄はあの浮気したらバレるっていう世の中
で、バレ絶対バレるっていう、きついわ。
地獄じゃないけど、とにかく濃いわ。
だ基本あれだよね、なんちゅうの、店とか行ってもさ、スーパーとかさ、デパートとか行ってもさ、もうすれ違うやつ、あこういうのどっか会ったことあるんじゃないのみたいな目で見てるよ。
見てるてか、でも俺がやっぱりこれ前行ったか分からんけど、あの沖縄に帰ってきて、東京に8年住んでて、で沖縄に帰ってきて、でそれで普通に実家の周りを歩いてる時に気づいたこと、車に乗ってる人がみんな見てくるわけ。
あ
俺を、
あ
俺の自意識過剰とかじゃなくて、相手が、あこいつ知り合いじゃねえかなっていうことで見てるわけ、みんな。
だ
とにかくみんなが目合わん、それだよ。最初はなんかあれみたいな、これ東京と違うところだよな。だってあれ普通に歩いててさ、知り合いなんて会わないじゃん。
そうさ、ね、
全く、もう全くと言ってほども地元じゃないところみたいなね。なんかよ、そこがやっぱり東京と内地と、まあ、東京と沖縄の違いだなと思ったね。渋谷で歩いてる時にさ、車の運転手なんてあの道歩いてる人なんて見てないわけよ。
見ないね。風景だね
もうね。風景もう本当に何も見てないわけ。でももうやっぱり人が少ないからなのかは知らんけど、この辺がね。とにかく歩いてたらもうとにかくもう。車の運転手さ、ずっと見てる。俺も最近はあ知り合いかなと思ったりするで、ちょっと見てからね、ああ全然違うなみたいな。なんか東京から帰ってきた時にはあんまり人と目合わすのが嫌だったわけ俺。
ああそう。
これ多分よ、あのパソコンの仕事が悪かったと思うんだけど、パソコンの仕事で、あとテレアポ、人とはもう全く目合わさんみたいな。でそれが悪かったと思うんだけど、もう東京に行く前の俺と、で仕事してる時の俺と全然違かったわけ。もうその精神が、人と喋る時のあの人見知り具合が全然違かったわけ。沖縄にいる時はそんな人見知りとか全くないの、あのフレンドリーなやつだったのに、東京行ってからにやっぱりそのパソコンの仕事、テレアポの仕事やるようになってから、あ極力喋りたくねえなみたいな。
はい、
であとその人と目を合わせない、ああしたくねえ、で例えばどっかにさ、なんか商品の問い合わせするとき、電話するよりメールの方が楽だなって思ったらよ、俺は多分よその時はちょっと闇気味だと思う。
ああそっか、
なんでかっていうと、文章を打つよりははっきり電話した方が早いばい、早いけど俺あの時はよ、あの話したくないから、メールで問い合わせできないところには何か嫌悪感を持ってたとか、あとよ、お店の店員にも、これどこにありますかって聞きづらいっていうか、沖縄に帰ってきた当時、できるだけ自分で探すみたいな、 探すまで探してなかったら店員も聞かないみたいな、で帰るみたいなっていうことだったけど、なんか俺それって自分でリハビリしたっつうか、あのもうよなんか探してる時にパッて見てなかったらすぐ店員に聞くようにしたの俺。沖縄に帰ってきてからなんか変じゃん店員に聞かないって。それが店員に聞くのが恥ずかしいとかってなんかおかしいじゃん。俺だからそれ自分でリハビリしたんだ
よ。ああでもなんか分かる気がする。
で俺多分前両親もちょっと言ったと思うけど、あのマッシーという時かな、要するに目をそらさんようにする、人と喋る時に。っていうのもこれ俺リハビリの一環として今でもずっとやってるっていうか、なんかそれすごくやってる。であのテレビ見た時にはあのイケてる女優とか、男優は、俳優さんとかに、あのインタビューとかの時には絶対目そらさんわけ。なんていうかそれはよ、そうなんだ、絶対そらさんわけ。すごくなんか覗き込むっていうか、で相手は目をそらすみたいな、なんかそういうのあるわけ。テレビ見たらめっちゃこれ、だから俺あこれが必要なんだろうなと思って、なんか人生の中で、って思って俺このリハビリやるのにしたの、今でもやってる。だからすごく
先手が大事なところあるから
ね。あるんだよ
人生中が対人関係で。
あるな、めちゃめちゃ
あるあるよね。
だからあのなんでこんな話だったか分からん、忘れたけど どっからここに来たのかな。まあ、とにかく一つあのあそうだ、俺いつかこの話しようと思ってたんだけど、まあ、してたらもうまた申し訳ないけど、あれよやっぱりなんていうの、なんかいや目そらすなっていうのは難しいわよ、
難しい
俺も難しいと思うから、段階を踏むっていうか、まずやるべきなのは、自分が買いたいのがお店になかったら店員さんに聞く、これはまず、最初の初期の段階としてやった方がいい。これやって店員が怒ることは絶対ないから、まずね、これってあのやっぱりコミュニケーションだから、これコミュニケーションのリハビリの初期段階だ
よ。でも俺も実際やるようにしてるわ、考えたら、あのない時聞くようにしてるわ、
俺はめっちゃしてる。
俺は一応あるや
ん、なんか俺さ本当に東京に行く前二十歳の前の時、のあの自信のありぐらい、何に対しても、何かあの時っていうのはやっぱり世間も知らなかったし、あの常識もなかったっていうのは確かあるんだけども、なんか度胸はあったわけよ。なんかよ、であのそこであの喧嘩が強いとかそういう話じゃない、そうじゃなくて、あの物おじしない、知らない人に会っても人見知りっていうか、なんか別に何話そうかなって迷うこともないみたいな、そういう自分がまずいたわけ、でも東京に行って、これは東京に行ったかどうか別だと思うけど、みんな俺今同じ世代の人がみんな同じことを思ってると思うんだけど、昔は俺もっと喋れたとか私もっと喋れたのにってみんな思ってると思うわけよ。それってなんかやっぱいろんな常識がくっついてきてからね、あとはなんていうの、まあそうだね、常識とか、あと相手のことを思いやるようになったとか、なんかそういう、あとはなんか感動する映画をよく見るようになったとか、なんかやっぱりいい人でいたいとか、そういう情報がどんどん入ってきてからね、大きくなってからなんかいろんなことがこじれてると思うけん。
シンプルじゃないってこと
ね。シンプルじゃないわけよ、全然、あの例えば18、19の時とは違って、あの時は何も考えずにあのタクシーの運転手と喋れたのにとか、俺今タクシーの運転手と喋るようにしてるわけ、で昔は何も考えずに喋れたわけ、でも今あの面倒くさいわけ、飽きれば、タクシーの運転手と喋るの、面倒くさいっていうか、面倒くさくない時もあるよ、なんていうか 別に話さなくてもいいなと思ってたら 黙ってることもできるわけ、
はい、
でも昔っつうのはさ、なんかそのタクシーの電車と喋ってた気がするわけ、何も考えずに、何も考えずによ、要するにあとあと、もう俺の興味のない話になってくるから、このおじさんは、うん、
はい、
もう最初から話しかけるのやめようって思わなかったと思うわけ。
あ、
昔はね、
まあ勘ぐらないってこと、
何も勘ぐらない、勘
ぐらずに、
でも経験があったからこそ、あ、このおっさんとちょっと喋った後に、おっさん多分自分の話してくるから面倒くさくなるなと思って、もう最初から喋らんこうってなるわけよ。
あ、
うん、でも俺はそれをやらん、最初からもう喋っていこうと思うようにしてるのね、できる時は。
あ、
でそれってやっぱりなんか修行っつうかさ、
うん、
みんなこれ黙ってるってことはもう楽に生きようって思ってることじゃん、
うん、
なんか、
うん、
その移動時間を楽にしようみたいな、
うん、
でもそうじゃなくて、そこでちょっともう今までの経験を生かして冒険しようぜって俺ちょっと思ってるわけ。
お
はは、でそこ でやらん時もあるよ、本当に面倒くさくて。
あ、分かるよ、
うん、でもよ、だから怖い話しないですかって聞いたり、
あ、
すごくするようにしてるわけ、ね、うん、そうそうそう、どういう話をこれはどう持っていき方か分からんけど、そういうことがあるんですよ、
うん、
俺は。だから皆さんにも言いたいのは、昔はお前ら何も考えずにいろんな人と喋ってただろうと、
うん、
今はいろんなしがらみというか経験があって、何か問題が起きるかもしれないから最初から黙っておこうと思ってるかもしれないでしょ、
うん、まあ、あるし、あれもあるじゃない、好奇心もあるじゃない、だからだんだんさ、好奇心って薄れていくんだ
よね、この
年重ね
るとさ、
本当にインパクトのある好奇心にしかさ、
うん、
行かないじゃん、
行かない、ほら、そうか、
まあ何ちゅうの、些細な好奇心っていうかさ、うん、面白いことにはまあ分かるしみたいな、
うんうん、
触らなくても食わなくてももうこの味知ってるしっつって、見ないことがもう増えてくるじゃんね、年取ると経験値がある。でもそこを触るとまた全然違うさ、答えが、
そう、
反応があったりするから、その辺ね、
勝負してるのと、
ちっちゃいもうタクシーのね、おっさんに何て言うんですか、喋んなくても人生変わんないわけじゃん、うん、でも喋って時に意外と超面白い話
を
聞けたり、あ、すげえ話聞けたりもするし、
そう、本当そう、
っていうか、おしゃべり好きな人の話聞いた方がいいと思う俺、面白い面白くない抜きにしてね、喋、
うんうん、
るやつの話は俺聞いた方がいいと思う、聞く力じゃないけど、
あ、聞く力、うん、なんかある気がする、
あんまりね、興味ねえからっつって目そら、喋るやつのお話は多分結構面白いことある、
ある
聞いた方がいいと思う俺、喋るやつ、
要するに、この人全然面白くないことをめっちゃ喋ってるっていう面白さもあるから、ね、
まあ、もうあるし、
うんうんうん、
喋ってるやつの話は聞いて損をしないような気がする、うん、
やっぱりその話してる 話のさ面白さの見つけどころっつうかさ、それを修行するために、
うん、
ね、自分の中に植え付けるために、自分の中で開花させるために、
うん、
ちょっともうつまらなそうでも一回話しかけるっていうのを、うん、まあ、努力するってことですね、っていうのを心がけて
るんですよ。ああ、ありじゃん。
ありで。じゃあこれありで。
ありで。
うん、
ありで。
だから皆さん、だからタクシーの運転手には話しかけてください。
俺が言いたかったのそうですね。
OK。
はい、
じゃあそんな感じかな、いいところまで行ったかな。じゃあこんな感じで終わらせていただきます、
うん、
でこの番組は小僧の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。ツイッターでつぶやくときには、シャープ小僧耳でお願いします。で最後に、
はい、
もうこれはもったいないから言っとこうかと思います、
はいはい、
今さ沖縄でバスケットの試合とかめっちゃやるじゃんテレビで。
ああ、
琉球ゴールデンキングス
統合されたからでしょ、
なんか知らんけど、 なんとかリーグとか
B リーグ B リーグなんての
なんか超盛り上がってるっつうか、なんかやってるでしょ、バスケットがまあ結構沖縄で盛り上がってる、
はい、
うちの近くでも県総合運動公園でさ、
うん、
試合やったりする
の、はい、
でその試合見てたわけ、 琉球ゴールデンキングスの、でなんかね残り 0.9 秒で1点差で琉球ゴールデンキングスが負けてたわけ、
はい、
0.9 秒だよ、
はい、
どうする、
え
どうする用事だったら、ね、そしてよあれよこれパサーってゴールが琉球ゴールデンキングス点取られたわけ、
はい、
今からゲームをもう一回開始しますと、
あ 0.9 秒残ってます、
0.9 秒残ってます、うん、その時ゴールデンキングスの用事はどうする、
あ
0.9 秒
な
普通に
投げる
そうでしょ、ゴールに向かって投げるでしょ、
投げる
投げた瞬間から、うん、これがあの例えば1秒かかっても、
はい、
あの 0.9 空中に浮いてる間は、
うん、
秒に換算されないから、入れば
アクションしてれば、
うん、
入れば
これが 0.9 秒経ってても、うん、1秒後でも、うん、あの点数にはなるから、う
ん、投げる投げる、
うん、で3点取って、うん、勝ちでしょ、
うん、あそっか3点シュートになるね、
逆転でしょ、
うん、
じゃあその練習ばっかりしとけばいいんじゃないのって思ったわけ。
お
でもさよく見るさこういうさ感動のバスケットボールのさ奇跡のシーンとかで YouTube とかでもあるわけよ。もう急にやられてわーってもう盛り上がってるけど、勝ったーって盛り上がってるけど、取られたチームがさもうバーって投げてさ、それが入ってさ、さらに逆転してうわーみたいな、奇跡のシュートみたいなよくあるわけ。じゃあだよ、ずっとその3点シュートをさこのゴール下から自分のゴール下から決める、ね、
ダンクなんかより
もうあれ2点でしょ、あんな派手でも、
分かるよ3点シュートばっかやっちゃえばいいんじゃねえっていう、
だからさその、ま、最初ゲームがスタートするさな、はい、でジャンプボールっつ
う
の、
うん、
真ん中の審判が真ん中にボール投げてそれを取るさ、
はい、
あのジャンプして2人が取り合うさ、で取ったやつは自分のゴールのところにもうバックで投げてそれで待ってた味方にロングスローがうまいロングシュート 100% のやつに持たして、そこから下から投げてで3点入ったもう勝ちじゃん、
いいだ
それいっちゃおしまいってことなんだよこれ。例えばさ
違う難しいんだよだって、
いや違う違うそれ練習すればいいじゃん、
いやいやだ練習
本当？
ああ難しいよだから、結構はあんなコントロールは、
いやだからそれ練習しろって言った
んでしょ、まあまあまあでも、まあ、そういうやつ一人ぐらいでもいいと思う、
だから3点シュートフリースローの練習するよ、フリースロー、
はい、
あれ精度上がるでしょどんどん、一歩ずつ下がっていくわけよ、一歩ずつ下がってより一歩ずつ、
あでも分かるけどちょっと考えてよ、
あの
エンターテインメントなんだから、
だからそれ言っちゃおしまいってことでしょ、
それ言っちゃおしまい、
あんな億単のプレイヤーの価値がなくなるってことでしょ
それはあるけど、
そんなこと言ってたら俺が消されるかもしれないと思って幼児はなんか優しさで言ってくれたのかな、まあよく分からないけどさ
エキサイトしないでしょ、そんな
しないよ、だから
そんな試合ばっかりだった
ら、だから俺それを気づいてしまったってことなんじゃないのこれ、だってね、だって
もう覚えてんだ
がむしゃらに投げたら入るわけでしょ、たまにね、その精度を高めていけばさがむしゃらじゃなくても
あわわわわわわ、それはお金になんないじゃん、ひょっとしたら
やっぱそうだよね、闇の勢力がさ、
そうなんだ、
じゃあちょっとこの話はなかったことね、もう俺も消されたくないんでね、
消される、川通さ怒られち
ゃう誰
何川通さ
ん川通って
まとめた人
キャプテン、
キャプテンじゃない、キャプテン、あれさ B リーグをまとめた人、
分からん、
まあいい
や、まあいいや、全然分からないのにバスケットについて絡んでしまったけど、まあそういう感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、
クザの耳汚し、
ああはっはっは、よまよいカレー好き、
悩みを申すがよい、
あ松尾
総帥様、何を求めればよいのか私は分からないのです、
私はもっと刺激が欲しいんです、
では助けよう、それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい、
はは
ーははー。
ビックビックじゃぞ。